持続可能な食料供給のために食品産業は重要な役割を担っていますね。
食品産業は農業と消費者との間に位置し、食料の安定供給を担うとともに、消費者ニーズを生産者に伝達するなど重要な役割を担っています。2022年の食品産業の国内生産額は、新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ外食支出が回復しつつあることなどから、前年に比べ4兆5000億円増加し、96兆1000億円となりました。
食品産業の国内生産額は増加したのですね。食品産業ではどのような取り組みが進められていますか？
食品産業分野では、フードテックを活用した新たなビジネスの創出への関心が高まっています。フードテックとは、生産から流通、加工、外食、消費などへとつながる、食に関する新しい技術や、その技術を活用したビジネスモデルのことで、我が国では、例えば大豆ミートや調理ロボット、昆虫を活用した飼料・肥料の生産などの分野で、スタートアップ企業等が事業展開・研究開発を行っており、2023年2月には、フードテック推進ビジョンが策定されました。また、食品流通の合理化の取り組みも進められています。トラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用されることに伴う、いわゆる物流の2024年問題に対応するため、農林水産省では、トラックドライバーの拘束時間縮減のため、パレットを用いた輸送への切り替えなど、荷積みの効率化を進めているほか、ICT や AI を活用した検品作業などの省力化、自動化を推進しています。
先ほどの合理的な価格形成のように、生産から流通、加工、小売りの各段階での取り組みに加えて、消費者が食や農を知り、触れる機会の拡大を図っていくことも重要ですね。
食事や食料の食と、教育の育を合わせた言葉である、食育という言葉がありますが、農林水産省では、第4次食育推進基本計画に基づき、第18回食育推進全国大会 in 富山を開催。また、全国食育推進ネットワークの運営などの取り組みを展開しています。
食育の他にどのような取り組みが行われているのでしょうか。
地域で生産された農林水産物をその地域内で消費する地産地消の取り組みや、食と農のつながりを深めるために、特に1990年代後半から2000年代生まれの Z 世代を重点ターゲットとして、民間部門とともに食と農の魅力を発信する日本フードシフトなどにも取り組んでいます。
食品の安全確保や消費者の信頼確保のための取り組みについても重要ですね。
2023年の食中毒の発生件数は1021件となり、過去3年と比較して増加しました。農林水産省は、最新の科学的知見や国際的な動向などを考慮し、食品の安全確保に取り組むとともに、食品安全に関する情報発信などを推進しています。また、消費者の信頼確保のためには、食品の名称や原材料、製造者や期限などを表示した食品表示も重要です。遺伝子組み換え食品表示制度については、遺伝子組み換えでない等の表示ができるのは、混入がないことが科学的に検証できる場合に限定する旨の制度が、2023年4月に施行されました。第1章の紹介は以上となります。
ありがとうございました。